皆さんおはようございます。今日は旧約の英雄の一人と思われますヨブ、彼は私には信仰の勇者に見えます。そのヨブの物語が出ておりますヨブ記について、その秘話ですね、あまり知られてないことを皆さんにお知らせしたいと思いまして、準備してまいりました。まずこのヨブの絵を見てみましょう。これはヨブの絵ですが、ヨブが、ヨブの召使いとか子供たちが全部死んでしまって、家もテントも略奪されて、病に苦しむヨブが描かれておりますが、その噂を聞いた3人の友達が遠くから、この3人は遠くからです。ある人はエドムから、それからアラビア半島の方からも来たかもしれませんが、そういうところから来まして、この病に侵されているヨブを慰めようとしてやってきたわけです。で、ところが友達心といいましょうか、なんとかこの友達を元通りにしてあげたいというような気持ちがあって、そのためにはこのヨブ君は罪を犯して、その罰を、神様からの罰を受けているのだから、彼が悔い改めない限りこの状態からは抜け出せないと、この3人の友達は思ったわけです。ですからやってきて、この3人そうですが、あなた悔い改めなさいというわけですが、じゃあ私どういう悪いことをしたんですか、もし教えてくだされば悔い改めます。ところがこの3人の友達は悔い改めなさいって言うだけで、どういう悪いことをヨブがしたのか教えてくれませんでした。そしてずっと苦しんでいるという物語ですね。これも別な絵です。このモチーフは画家のいいモチーフになったらしくって、インターネットの中でたくさんこういうふうな絵が見られます。ではこのヨブの物語を誰が書いたのかということ、これは秘話ではございません。もうすでに皆さんご存知です。これはモーセがミディアンにいるときに書いた書だということですね。でもそのモーセがミディアンで書いたその時間は40年ほどあったわけですから、長い間瞑想する時間もあったわけですね。そして、羊飼いですから、羊が草を食べているときはおそらくペンを持って、書くことができたんでしょう。教育の181ページで、この世の一番古い詩人たちが歌う前にミディアンの牧者モーセはヨブに対する神の御言葉を記しているというふうに言ってらっしゃいます。それではまず、それでは次のこの秘話と言っていいところに入っていきたいと思いますが、まずヨブという名前の意味ですね、これについて考えたいと思います。その意味ですけれども、私はこの名前それから二 二つの意味を見ることができます。このヨブというのはヘブル語ではイヨブと言いますが、このイのないヨブさんがあと一人いました。でこれは創世記の46の13にヨブという名前の方がいまして、もちろんその同じスペルで、このヨブと同じだと思うんですが、ただこちらはイがついてる。じゃあヨブは何を意味してイが何を意味するかということなんですが、まず最初のイについて考えてみましょう。このイはイゼベルのイだと思います。イゼベルというのはアハブ王の奥さんですが、シドンの海岸のフェニキアのところから奥さんとしてアハブ王に嫁いできたわけですが、悪女として聖書の中で最も有名な王女様ですね、王妃様ですが、でその名前はどういうふうな意味があるかといいますと、これは糸高き神という意味があります。ゼベルがですね、糸高き神はいずこに、どこにいらっしゃるんですかというふうな、そういう意味です。それが文法的にもそういうふうに考えられる、そういう名前ですね。でこれはまたヨブの経験の中でも、ヨブ記の中の29章の5節に、あの時には全能者がなお私と共にいましたけれども、今はいらっしゃらない、今はどこに行かれたんでしょうかという気持ちを表しております。ですからこれはヨブの人生経験の中の一部にはあったわけですね。そういう名前を持っていて、そういう経験をしたということが言えるかと思います。これが意味の第一の意味ですが、あと一つこのイヨブが意味する意味があります。それは敵意という意味です。これは聖書的には救い主の皆とみなされます。創世記の3章の15節を見ますと、この敵意という言葉が女と蛇の間に置かれる救い主を象徴している言葉として現れます。で敵意と言いますと誰かに憎まれる、そういうお方だということが分かりますが、この第3番目にイエス様は、救い主は、私たちの救い主は嫌われるお方として、いろいろなところに出てきます。イザヤ53の3には嫌われるお方として出てきます。ここにありますように、イエス様、救い主は侮られて人に捨てられ、顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られたとあります。名前の中にはこの救い主のこの嫌われるというような少し否定的な意味のある名前が付けられております。例えば渦という名前もありますけれども、この渦はやはり軽蔑された、侮られたお方という意味のある名前ですが、それが人名になっております。あと一つのこの秘話ですけれども、それはヨブの背景、どこに住んでいたかというようなことですけれども、それを考えてみたいと思います。人としては アブラハムに似た人だと言えると思いますが、裕福な牧者であって神様を信じていて立派な人だったということですね。そういう点アブラハムに似ていたと思います。で、今度このヨブの背景で、よく分かられていない分かってないのが、ウズはどこに住んでいたか。イスラエルじゃないんです。イスラエルじゃなくて他のどこに住んでいたかということです。で、ここウズの地に住んでいたと書かれていますが、じゃあウズの地というのはどこにあったのかと言いますと、聖書で見ますと3箇所ぐらいあるんですが、ウズの地はウズという名前の人が住んでいたところで、そこに子孫が増えていって、町になってその地名になったというふうに考えられます。そういうところが聖書の中にはたくさんあります。まあ、これもその一つだと思いますが、ウズという人名もありますから、もしこのウズという人が一人しかいなければ、これは楽なんです。その人がどこに住んでいたかということが見分けやすいんですが、ところが3箇所もウズの地があるように見えます。その3つ目は、まあ、かなり後のエレミアの時代に属しますので、これは、まあ、後から付けられた名前だと思えばいいわけですから。でもずっと前からあった渦には2人の渦がいるわけです。2人の渦がいますと、どちらの渦の子孫なのかなという疑問が湧きますが、それを解決いたしましょう。第1の1人目の渦ですが、渦第1とつけましたけれども、この人はですね、創世記の10章の23節と見ますと、アラムの子ウズと出てきます。このアラムの子ウズは、ノア、セム、アラム、ウズと、このノアから3代目のアラムの子というふうに、聖書では出ていますので、ヨブはこのウズの祖先が住んでいたところに住んでいた人かなという。まあ、そうするとアラムの子孫ですから、アラム人ということになります。ですから、もしそうだとすれば、アラム人だったらアラムナハライムかシリア、私たちの聖書ではシリアとなっていますが、ヘブル語ではアラムと書いてありますから、アラムのことです。これはね、ここもアラムで、北のメソポタミアが、メソポタミアの2つの川の間のアラムと、パレスチナの上の方の北の方のアラム、まあ、くっついてるんですけれども、その可能性が大きいというわけですね。しかし私は次の渦の人の可能性が強いと思いますので、そちらに参りたいと思います。二人の渦があって、二人目の渦です。これはナホルの子渦。創世記の22章の21節に、ナホルには6人の子がいて、そのうちの一人というふうに書かれていますね。で、これによりますと、ノア、セム、アルパクサデ、シラ、エベル、ペレグ、リュウ、セルグ、ナホル、テラ、ホル、ナホル、ウズ、このウズの子孫だとすれば、ここにヨブが来るわけです。ここにナホルがあって、ここにもありますが、これは孫のナホルです。同じ人物じゃなくて、間違いでもありません。同じ名前をこうつけることもありますから、このナホルですね、の子供の子孫で、この渦はアブラハムの甥でありました。 ヨブがナホルの子ウズの子孫であれば、アラムナハライムとかパダンアラムとかナホルの町とか聖書の中で言われているあの場所の近くに住んでいた可能性が大きい。それではこのヨブはウズナホルの子かということを考えたいのですが、二つ理由があります。二つ理由があって、この理由はナホルの子ウズの子孫と考えられる二つの理由です。一つはヨブ記に登場するブズ人エリフ、これは三人の友達の他にあと一人最後に出てくる人物がいますが、これがエリフという人で、この人はヨブが住んでいた町かすぐその近くに住んでいた人だと思います。通りすがりの人ですからですね。まあ会いに来たのかもしれませんが、何しろすぐ近くに住んでいたという印象を受ける人です。ですからその近くはナホルの子供たちが住んでいた場所と考えればですね、ナホルの子でウズの弟、ウズっていうのはこのヨブがヨブの祖先ですね、その弟ブズの子孫、ブズ人と呼ばれてますこのエリフですね、その可能性が大きい。そうするとここですぐ近くの親族の人たちが集まったと考えていいわけですね。ですからブズの兄ウズという、ウズとブズがここで呼ぶ気で出てくるわけです、ね、ですからナホルの子の可能性が強い。あと一つの理由があります。あと一つの理由ですね。モーセも義父のエテロもアブラハムの子孫ですから、これをミディアンというのはアブラハムの子の子ですから、その子孫ですから、ミディアン人ですね、エテロですね。アブラハムの兄弟ナホルの家族の情報を得やすかった。例えば創世記の22の20を見ますと、ナホルの妻ミカルにたくさん子供が生まれたというような情報がアブラハムに入ってきます。そして名前がわかるわけですが、そういうふうに親族の情報がアブラハムにもこう入ってきて、そしてアブラハムの子孫であったモーセやエテロにもその情報が伝わってきていると考えれば、このヨブはこのアブラハムと無関係ではないということになると思います。まあ、それがアブラハムの背景、ヨブの背景の秘話でございますが、今度はモーセが書いたこのヨブ記の中の難しい言葉ですね。ヨブ記の秘密、まあ、それをお話しするのが秘話ですが、今日は5つ準備をしてまいりまして、その難しい、どういう意味だろうと心を悩ます、そういう聖句が5つほどありますから、それについて、その意味を考えていきたいと思います。一つはですね、1章の5節、その次は1章の21節、2章の4節、2章の9節とそれぞれ一つずつ考えていきたいと思います。これですけれども、ヨブ記1の5の岩ですが、この呪ったかもしれないというのはですね、私ヘブル語の原文で読んでみましたら、祝福したかもしれないというふうに読めるんです。そういう言葉、祝福するというふうに一般に使われている言葉なんです。呪うというふうに訳せないと思います。 そういう、言葉が、でも祝福、神様を祝福するっていうのはちょっとここでは合わないというので、呪ったっていうその反対の言葉にしたんだと思いますけれども、ここに祝福したというふうに訳している聖書も英語の聖書もあるわけですね。ここにですね、他の神々を祝福した、これは悪いことですから、そういうことなんですが、私はここでのこの神々と訳すのはあまり適切じゃないと思いますから、神様を祝福したかもしれないというのが本当の意味かなと思います。でも罪を犯したかもしれないとヨブが思っているわけです。どうして神様を祝福するのが良くないのという疑問が湧いてくるわけですね。原文の方が祝福したということが正しければ、他にもいろいろここ別な訳をした人がいますが、昔の七十人訳、新約時代の七十人訳では悪い思いを持ったというような訳し方をしておりますので、呪うじゃないですね。これ、ですね、ここで祝福したかもしれないというこの祝福ですが、こういうふうに考えればヨブが反祭を捧げた、これは七十人訳聖書では、ギリシャ語の聖書では財祭を捧げたと書いてあります。財祭ですね、財祭を捧げるというのは知らずに犯した罪を贖う捧げ物です。ですから子供たちが知らずに犯した罪を許していただくのにと父親であるヨブが子供たちのために捧げたものですね。じゃあどういう状況だったのかと考えてみますと、こういう状況だったらこれを祝福と訳する。どういう状況だったらかと言いますと、ヨブが案じていたように子供たちが何か悪いことをしたとします。悪いことして得した、儲けた、ね、神様は何も罰されない、神様は私たちのこの悪いことをしたことを祝福してくださった、私たちの神様はなんといい神様なんだろう、こういう神様を祝福する仕方は良くないですね。こういうことをヨブが案じて、知らないうちに子供たちがこういう悪に入り込んでいたというふうに考えればいいかなと思います。それでは一緒の21節ですが、ここではですね、ヨブ自体が、ヨブ自身が語った言葉ですが、裸で賢子に帰ろうと言っています。賢子っていうのはどこなのかということを考えてみましょう。この文章ではですね、私は裸で母の胎を出てきたから裸で賢子に帰ろう、そこに帰ろうと言っているわけです、ね、母の胎、最初の母の胎は、これは実際に自分を産んでくれたお母様のお腹ということです。でも2番目の母の胎は、これは土に帰るの土のことです。そんなことってありますか、ね、母の胎がなんで土なんですか。人は土にから作られたから土に帰ると言いますでしょう、ね、その土がどうして母の胎なんですか。これを見ていきましょう。古い沖縄の母は、沖縄の墓は母の胎なんです、それを見ていきましょう。これが沖縄の墓です。 この天井の部分、屋根の部分は丸くなって、お腹のこのたわみじゃなくて、ボールみたいな、お腹の形してますよね。こちらだって母親のお腹にそっくりですね。これもそうです。これもね、これもそうです。で、沖縄の人に聞いたら、大人の人に聞いたら、みんな分かってます。これは母の体を象徴しているということですね。で、どういうことかと言いますと、これはお腹から出てきた、母の体から出てきたんですけれども、死んだらここから元々に戻りますという、これお墓なんです。お墓なんですね。そして、これとこのお墓を見れば分かるんですが、ここにこう長くこう出てる部分があります。これもそうなんですが、これは勝手な想像かもしれませんが、母親の胎の両足、その間から子供が生まれるという、そういうことをこの墓は表しているような気がいたします。ですから、母の胎と聖書にあと一箇所書いてありますが、それはお墓です。ヨブ記の 2-4 を見てみたいと思いますが、ここにはサタンが語った言葉が、短い言葉なんですが分かりにくい言葉が出ています。川には川という言葉です。この川は皮膚も意味します。皮膚も川ですよね。それから革製品も川です。両方意味しますので、ここでは革製品には革製品、例えばカラフトの何か怪獣の海の獣の皮を乾燥して使う人は、羊の皮を、乾燥して、羊の皮を持っている人が、いろいろな皮を持っている人とブツブツ交換するっていう、そういうブツブツ交換は何をここでは意味しているかと言いますと、神様がこのヨブを愛されて祝福されたので、ヨブもその見返りに神様を愛し慕い、そして忠誠を誓う、こういう関係、物々交換、与えられるから与えるという、そういうふうにサタンは理解して、川には川という物々交換。あと2つ、 これはここにダブってますので、これは消してください、ね、皮膚には川というのがありますが、これはヨブの皮膚には神様は革手袋をはめられ、あるいは革の衣を着せられて、ヨブをお守りになる、寒さから、あるいは怪我から、いろいろなことから守られる、こういう神様の庇護、保護というようなことを表しているのかもしれない。また、皮膚には皮膚。これはですね、人間の皮膚同士。例えば、私、スポーツには3種類ぐらいのスポーツがあるかと思うんですが、一つは格闘技で、皮膚が擦れ合って、レスリングとかですね、ボクシングとか、皮膚が擦れ合う格闘技がありますが、サタンはヨブとこういうふうな格闘をしたかったんです。しかし、スポーツにはもっと上品な、紳士的なスポーツがありますね。例えばピンポンとか、それからバレーボールとか、ネットが間にあって、 人の体が触れ合わないというゲームがありますが、またそれの中間のあたりのバスケットボールとか時には体が触れ合ったりするのがありますね。まあそういうふうなのがあると思いますが、サタンは最も激しい戦いを望んでいたというふうにも考えられます。まあこれは3種類どれが本当なのか、それ以上のことは分かりません。はい、まあ3つのうちの1つだろうと思われます。で今度は2章の9節の秘密ですね。これはヨブの奥さんが妻が、ヨブに語った言葉ですの一部です。あなた神を呪って死になさいと書いてある、その最後にね。これは夫にしてみればヨブにしてみればひどい言葉ですか。でもひどい言葉かひどくない言葉かを考えてみたいと思います。であるアドベンチストの牧師さんが講談からですね、おっしゃったんです。ヨブの妻は長い間看病してたら再婚もできない、早く死んでほしい、あなた早く死んでとこう言ってるんだというふうに説明なさいましたけども、そうではなさそうな気がするんです。でそうではない考え方はこうですね。あなたは正しいが神様は途方もなく悪いお方です。あなたのように正しい方にこのような仕打ちをなさるんですからですね。あなたはやがては神様に、いや今すぐかもしれません、神様に殺されるでしょう。でもその前に神様を呪って死になさい。こういうふうに考えますと、ヨブの妻はヨブの味方だったんです。ヨブの味方だったんですね。むしろ私はこの聖書の中のいろいろな登場人物を悪く言う人がいますけれども、私はヨブの妻をよく言えるんじゃないかなというふうに思います。ここではですね、それでは最後に14-22の秘密を見てみたいと思いますが、ここではただこれは口語訳聖書ですが、ただ己の身に痛みを覚え己のために嘆くのみである。ちょうどこの前にヨブが死ぬことが述べられているわけです。ですからアドベンチスト以外の人たちはこの死んだ後ヨブが死んでもこの苦しかった時のその痛みを覚え続けるというふうに解釈するわけです。そしてその自分のために嘆くと。ところが私たちは死んだ後は本人の自覚がなくなると考えます。それが聖書的な教えです。いくつもそういうふうに言っているところがあります。それなのにどうしてここだけということですが、まあアドベンチスト以外の人たちが考える間違った考えは、ヨブは自分の死後の状態を言っているというふうに考えるわけですが、私は正しい考え方はヨブは生きて苦しむ状態をここで述べていると思います。それはヨブ記の23章の1節を見ますと、ここではヨブはですね、生きているその時に 痛みを覚えて嘆き悲しんでるというふうに書いてあるんです。生きている時です。死んだ時じゃないです、ね、それではその時のここをどう訳したらいいかというふうに考えますと、こういうふうに訳したらいいと思います。でも今は己神に痛みを覚え己のために嘆いている。まあ、今はっていうのを入れればですね、これが死ぬ前だということがはっきりします。でこれがなくてもこれがその時の状態だっていうふうに考えればいいわけですね。でそういうふうに言える理由がここに2つあるわけです。ヨブは苦痛を逃れるために死を望んでいるところが3箇所もこの3章と7章にこう出てるわけです。なぜ死を望むか、なぜ死にたいと思うか、これは死んだら休みが得られるからです。もう痛みからもさようなら、ね、痛みからもさようなら、嘆きからも苦痛からもさようなら、そういう嘆きと苦痛から別れましょう。そのために死にたいと思っているわけですが、神様は死ぬことを許してくださらないから痛みが続くということですね。ですから私たちは聖書を正しく理解したいものだと思います。そして聖書の正しい理解は神様の正しい理解を助けます。神様を正しく理解することを助けます。それではこちらの礼拝をこれで